皆さんこんにちは。福岡の根本です。視覚障害者のパソコンによるサウンド編集入門の第3回をお届けいたします。皆さん暑い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。本日は8月の24日木曜日であります。昨日行われました全国高校野球大会決勝戦、逆転満塁ホームランが出るという非常に劇的な結果で、私も非常に驚いております。そういうことがあるんだなと改めてびっくりしております。本日の、講座ですけれども、レックプレイの録音の続きで、録音と編集について触れていきたいと思います。今回の講座を始める前に、今までのサウンド編集講座の中で皆様からたくさんのご質問が寄せられました。で、そのご質問の中から2つのことについて私が分かる範囲でお答えしたいと思いますので、少しお耳をお貸しください。まず、一つ目の、ご質問ですけれども、レックプレイというソフトはパソコンに音を取り込むソフトであるということはよく分かりました。しかし、そのパソコンとオーディオ機器をどのように接続したらいいのか、どんなものを使えばいいのかということについて、ご質問が寄せられました。第2回目の講座でも、申し上げましたけれども、 PC トーカーなどスクリーンリーダーソフトの音が正常に出ている、でパソコンにスピーカーが内蔵されているもの、それから Windows の起動の時や終了の時に流れる音が正常に出ているもの、そういうパソコンにつきましてはサウンドドライバーを内蔵しています。つまり、パソコンから音声データを出力したり、逆に音声データを取り込んだりするということができるということになっているはずです。で、そのパソコンには、いろいろな端子、ジャックとも言いますけど、いわゆる差し込み口、穴が開いています。で、その差し込み口の中で、イヤホンやヘッドホンなどを差し込む丸い小さな穴が開いていると思います。で、そのヘッドホンやイヤホンを差し込む端子ではないんですが、それと全く同じ丸い小さな穴が、どこかに開いています。で、その普通はヘッドホンやイヤホンを差し込む端子の近くにマイク端子があります。で、このマイク端子に差し込んでパソコンにマイクの音を録音するということになります。第2回目の講座で行った録音方法はこの方法で録音しました。また、マイクの音ではなくて、例えばラジカセの再生音ですとか、ラジオの再生音、そのようなものを録音するためにはパソコンにライン入力端子というものがある必要があります。で、このライン入力端子の形はイヤホン端子、イヤホンジャックと全く同じ直径 3.5 ミリの小さな丸い穴になっています。その穴とお手持ちのオーディオ機器、ラジカセ等のオーディオ機器とを接続するわけですけれども、この接続にはオーディオケーブルというものが必要です。で、このオーディオケーブルはステレオタイプのものをおすすめします。そのオーディオケーブルの両端がちょうどイヤホンやヘッドホンと同じように 丸い穴、つまりタンスですね。そういうものに接続できるような構造になっているものが、市販されていると思います。長さは1メーターとか、長いものでは3メーターとか、いろいろな長さのものがあります。そのようなオーディオケーブルを入手いただいて、接続することができます。ただし、ノートパソコンなどには、このライン入力端子が、装備されていないものが多く認められます。このような場合には、パソコンと USB などを介して接続するサウンドプロセッサーという機械がありまして、そのサウンドプロセッサーというものを介して録音するということになっています。サウンドプロセッサーは、まあ、概ね、USB のコードがあって、そのコードの先に四角いミキサーのようなものがついていまして、そこにいろいろな端子が、ジャックがあるという、そのようなもので、このサウンドプロセッサーと呼ばれているものは、楽器専門のメーカー、ヤマハとかローランドとか、そのようなところから発売されています。価格は、安いものでは1万円台、高いものでは5万円台から10万円台と、本当にいろいろなものがあります。どういうものが使い勝手がいいかについては私はよくわかりませんが、値段が高いからといって私たちに使い勝手がいいかということについてはよくわかりませんが、このサウンドプロセッサーについては機種によって様々ですので、ちょっと解説をするのは割愛させていただきますので、サウンド編集に慣れられましたら、この、サウンドプロセッサーを試されてみるのも面白いと思います。まあ、私の、個人的な意見ですけれども、サウンド編集、音を取り込むためのパソコンとしては、やはりノートパソコンよりデスクトップパソコンの方が、初めはこう、とっつきやすいような感じがいたします。以上、最初の、ご質問であります、パソコンとオーディオ機器とつなぐかというお話をいたしました。最近は、同じ USB でも、Bluetooth といって、赤外線でワイヤレスでデータをやり取りして、パソコンに音楽を取り込むですとか、その他いろいろな方式が出てきています。そのような方式については私はまだよくわかりませんが、また新しい情報などが入りましたら、そのようなこともお知らせしたいと思います。そういうことについては皆さんの情報もいただきたいと思います。二つ目のご質問ですけれども、この視覚障害者によるサウンド編集入門の絵をお気になっていただいている方で、なかなかソフトウェアの組み込み方法ですとか、操作方法がよくわからないことがありましたので、できれば、実地で教えていただきたいと、スカイプで、サポートしていただきたいというようなご質問といいましょうか、ご要望が出されております。実は私もスカイプを入れております。でメールの方にもスカイプの ID を書いておりますが、書いております。でスカイプは今でも動作しております。ただし私は仕事の関係で月曜日から金曜日の日中はスカイプが開けません。スカイプを開いているのは月曜日から金曜日までは夜の9時から11時ぐらいまでで、土曜日と日曜日は日中もスカイプを開いている時がありますので、私にコンタクトをいただければ、私をコールしていただければ、できる範囲で対応いたしたいと思います。で、私のスカイプの ID は、S、 根本55です。S、シアラ、NEMOTO、ノベンバーエコー、マイク、オスカ、単語、オスカ、数字の55、9文字となっております。なお、スカイプ以外のサポートはメールでは行うことができますが、電話やファックスなどのサポートは今のところできません。あらかじめご了承ください。以上、2つの、ご質問、ご要望にお答えいたしました。それでは、第3回のサウンド編集入門講座を始めたいと思います。第3回目の講座は、レックプレイの録音をもう少し詳しく触れたいと思います。録音入力は、第2回目と同様にマイクから録音します。録音した内容に名前を付けたり、そのような操作について触れたいと思います。では、パソコンの方準備ができておりますので、まずレックプレイを起動します。Windows キーと M を押してデスクトップを表示します。
プログラムマネージャーの選択マイドキュメント。
で、レックプレイですので、デスクトップのショートカットキー、レックプレイの R の、レックプレイの頭文字であります。R を押します。
リックプレイ。
で、このまま、レックプレイにただいま、フォーカスが移動しましたので、エンターキーを押すと、レックプレイが起動します。エンターキーを押します。
リックプレイ。
レックプレイが起動しました。すでにパソコンにはマイクが接続されております。で、マイクボリュームなどは第2回目に設定した時と同じになっておりますので、本日は、新規にテープファイルを作成したいと思います。新規作成を選びます。オルトキーを押してメニューを表示します。新規作成はファイルにありますので、このまま下矢印キーを押します。
新規 N ウィンドウ、
でここでエンターキーを押して新規のテープファイル、レックプレイテープファイルを開きます。
ファイル名の文字入力または選択 N。
第2回目で触れましたけれども、初期値のファイル名は無題となっておりますが、今回はこの初期値のファイル名を変更したいと思います。テストというファイルに変更したいと思います。テストと入力します。でこのままテストと入力しましたので、エンターキーを押します。
ファイル名の文字入力または選択 N。
これで今の状態が新規の録音ができる状態になりました。レックプレイが組み込まれているフォルダ、初期値ですと C コロンのプログラムファイルズの中のレックプレイという、その中にテストというテープファイルが新たに開かれて録音ができる準備ができています。ではこれから何項目か録音をしていきたいと思います。では、まず一つ目を録音します。録音の開始ボタンは、ファンクションキーの5番でしたね。では、ファンクションキーの5番を押して、録音してみたいと思います。これからテストで録音します。では、止めます。では、フォームキーを押して今録音したものを 画面で確認したいと思います。ホーム起動します。はい、ということで、第1項目目は、6秒ぐらい録音しております。ではこれを聞いてみたいと思います。再生は1000キーの2番でしたね。1000キーの2番を押して聞いてみます。
これからテストで録音します。では止めます。
はい、ということで、録音がされております。それでは、2番目を録音したいと思います。録音ボタンを押して録音します。ファンクションキーの5番を押して録音します。あいうえお、では止めます。はい、短かったですけれども録音が終わりました。ホームキーを押してみます。これが、1番目に録音したものです。では下矢印キーを押してみます。ということで、2番目の録音は4秒ということであります。それでは、もう一度ホームキーを押して1番目からもう一度聞いてみます。ホームキーを押します。コントロールキーを押して音を止めました。では再生してみたいと思います。10キーの2を押します。
これからテストで録音します。では止めます。あいうえお、では止めます。
ということで、2項目目まで続けて再生されます。もう一度ホームキーを押します。テープの最初に戻りました。では再生時のキー操作について、触れます。テンキーの2番で再生が開始されると申しましたが、再生しているときにテンキーのキーを押すことによって次の曲にすかさずジャンプするという機能があります。ちょっとそれを試したいと思います。再生の2を押し、テンキーの2を押して再生させます。
これからテストで録音します。
キーを押してみます。
では止めます。あいうえお、では止めます。
ちょっと分かりにくかったですか。もう一回やってみます。ホームキーを押します。テンキーの2番を押して再生。天気のキーを押しています。
あいうえお、では止めます。
はい、ということです。では、もう少し、続きを録音します。3番目ですね、録音してみます。ではファンクションキーの5番を押します。かきくけこ、では止めます。では今度は続けて4番目に録音します。さしすせそ、では止めます。はい、はい、次に5番目を録音したいと思います。ファンクションキーの5番を押します。なにぬねの、あ、失礼しました。さちつてと、はい、入力しました。はい、それでは6番目を入力します。では始めます。でファンクションキーの5番を押します。はひふへほ、 まみむめもやいゆえよらりるれろわいうえお。では止めます。はい、以上で、6つの項目を録音しました。で、よく皆さん、エアチェックなどといって、FM 放送などのラジオ番組を録音された経験があると思いますけども、曲が始まるときにこの再生ボタンを押すタイミングというのがありますよね。曲が始まるときに、再生ボタンを押すということでございます。で、1曲録音したら再生ボタンを止めるということで。で、今、1項目とか2項目とか、言ってますけれども、実は、レックプレイでは、テープファイルをこのように、1項目、2項目って項目別に分けて録音することができます。で、よく音楽になぞらえて1曲目、2曲目という人もいます。では、今6曲目まで録音しましたので、一番最初の1曲目まで戻します。はい、では、最初から最後まで聞いてみたいと思います。天気の2を押します。
これからテストで録音します。では止めます。あいうえお。では止めます。かきくけこ。では止めます。さしすせそ。では止めます。なにぬねの。あ、失礼しました。あちすせと。はしふへほ。まみむめも。やいゆえよ。なりるれろ。わいうえお。では止めます。
はい、ということで、1項目目から6項目目まで、続けて再生をされています。では、ホームキーを押します。最初に戻りました。では、この、今6曲を録音した、6項目を録音したんですけれども、この6項目には実は、レックプレイは実はこの6項目に自動的に名前を付けています。どんな名前が付いているでしょうか。まず、今1項目目にいるんですが、1項目目を読んでみたいと思います。ホームキーをします。無題001というファイルがついています。で、下矢印キーを押してみます。2曲目は無題002という曲名がついています。さあ、スティをまた押してみます。はい、というふうに、無題という名前が、先頭につきまして、無題001、無題002、無題003というふうに曲名が増えるごとに数字が増えていくということになっています。ですが、無題001とか無題002とかではどういう内容が録音しているのかがよくわからなくなってしまうことがあります。曲がというより項目数がどんどん録音の項目数がどんどん増えていくと何を録音したのかわからなくなってしまいますので、この、実は001とか002という名前を変更することができます。では、この変更の仕方についてやっていきたいと思います。ホームキーを押して最初に戻します。はい、では、この無題001というファイルを名前を変更したいと思います。ちょっと無題001を再生してみます。 テンキーの2をもう一回押してみます。
これからテストで録音します。
00。
はい。これからテストで録音しますとか言っています。あ、ちなみに、再生を止める操作ですけれども、エンドキーを押すと止まります。テープの最後までジャンプしてエンドキーを押すと止まります。ではもう一度ホームキーを押します。
001無断で、
これからテストで録音します。
00。
では、ここのファイル名ですが、テストで録音というファイル名に変更をします。ファイル名の変更はどうするかというと、変更したい項目にフォーカスを合わせた後にファンクションキーの2番を押します。押してみます。
職名、コメントの編集の文字入力無断001、
曲名スラッシュコメントの編集というエディットボックスが開きます。で、ここは無断001というのはもうすでに書かれてありますが、この文字を自分の好きな、文字に書き換えることによって曲名を変更できます。では、ここでテストで録音という、そういう名前にしたいと思います。オルトキーと全角半角キーで日本語入力にしたいと思います。
日本語変換、
はい、ではテストで録音と書いてみます。エンターキーを押して今確定しました、はい。で、もう一度エンターキーを押すとテストで録音という名前に変更されます。で、左矢印キーを押して文字を確認しています。
足音の音録音の録左端、
はい、ということで、逆に読みましたけどもテストで録音になってますので、ここでエンターキーを押します、はい。何も言いませんが、ファイルの名前が変わっております、ちなみにもう一回ホームキーを押してみます。
001テストで録音00006.8。
ということで、テストで録音というのが増えという名前に変わっています。では、下矢印キーを押してみます。2番目の曲にフォーカスを移動します。
4
秒の録音ですけども、ここはあいうえおと言いました。あいうえおというふうに録音しました。日本語の五十音の最初の行です。ですのでここは無題002ではなくてあいうえおという、ファイルあいうえおという名前にしたいと思います。では、ファンクションキーの2番を押して曲名を変更していきたいと思います。オルト全角半角で日本語にしたいと思います。であいうえおと入力します。で、オルト全角半角キーで解除、半角にします。で、エンターキーを押します、はい。名前が変わったはずです。上矢印キーを押してみます。下矢印キーを押してみます。で、で3番ですね。3番は何かというと、多分家畜猫だったと思います。下矢印を押します。例えば3番目が何の曲か、忘れてしまったという場合はどうすればいいかというと、とりあえずホームキーで最初に戻します。で、このレックプレイのコマンドには次の曲へジャンプ、前の曲へジャンプというのがあります、次の曲へジャンプがは先ほどもしましたけれども点キーの9番です。で、次の曲へジャンプさせます。で、9と言いましたけど何も言いませんけども、 フォーカスは、I ウェオのところにジャンプしています。では、3番、もう次の曲にジャンプします。はい、今おそらくカチクテコのところにジャンプしています。ここで、ここからで2を押すと、家畜稽古から再生されると思います。2を押してみます。
ね、
家畜稽古が再生されました。ホームキーを押して最初に戻ります。では3番目まで合わせて3番目にフォーカスを下矢印でフォーカスを持っていってファンクションキーの2番を押します。
曲名コメントの編集の文字入力無題00番日本語変換
でまたオルトを全角半角で日本語変換にしてカチクチェコと入力して日本語変換をオルト全角半角で解除してエンターキーを押します。カチクチェコになっていますが確認します。上矢印キーを押して下矢印キーを押すとカチクチェコになっております。004に行きます。ホームキーで一番最初に移動して点キーの Q を押すと2番目3番目4番目ですね。4番目を、このまま再生しています。2を押します。
サシスセソでは、
はい、エンドキーを押して止めましたけれどももう一回ホーム、はい、004ですけども、004はサシスセソが入ってますので、これを無題004をファシスセソに変えます。ファンクションキーのファンクションキーの2番を押して日本語変換にしてファシスセソと入力します。でオルト全角半角で解除します。でエンターキーを押します。無題005というのがありますがここは何でしょうか。もう一度ホームキーを押します。はい、で、点キーの Q を押していきます。2345で点キーの D で再生しています。
何ぬねの
失礼しました。パーチツテト006無題00006009。はい、ということで、5番目は何ぬねのと言ってから失礼しましたパチツテトと言っております。では、そうですね、ここは訂正という曲名にしたいと思います。005までカース、フォーカスを移動してファンクション機能に日本語にします。
日本語変換
で訂正
するの正確なの
訂正で日本語を解除します。はい、ではもう一回ホームキーを押して、最後の6番目は何が録音されているかですか。2345、6番目まで、Q を押していって、で2番目を点キーの2で再生します。
ハシフヘホマミムネのヤイユエヨナリルレロワイユエオ。
はい、
では止めます。
はい、ということで、6番目の6番目の項目はですね、ハヒフヘホから、ワイウエオまで続けて 録音されております。では、6番目の曲は、ハシフヘホ、ハシフヘホから、ワイウェオと入力しています。ハシフヘホからワイウェオというふうに名前を変えてみます。ファンクションキーの2を押します。
6名コメントの編集の日本語変換
は、
ヘイヘフ
フヘホから、ワイウェオと入力します。ハシフヘオからワイウェオと入力が終わりました。今回第3回目の講座で、出てきましたレックプレイのショートカットについてもう一度まとめておきたいと思います。第2回目と重複するところもありますけれども、重複するところも含めてまとめていきたいと思います。まず録音関係です。録音の開始がファンクションキーの5番、録音の終了がファンクションキーの6番です。録音した先頭の項目に移動するのがホームキーです。で、録音した最後の項目に移動するのがエンドキーです。で、録音項目のフォーカスを移動するのが上矢印キーと下矢印キーです。上矢印キーで最初の方の項目に移動し、下矢印キーで最後の方の項目に一つずつ移動します。再生関係ですが、録音した曲を再生するのが10キーの2です。で、次の曲に移動するのが10キーの9、前の曲に移動するのが10キーの7です。録音した項目名、いわゆる曲名を変更するのがファンクションキーの2番です。以上、今回出てまいりましたショートカットキー、レックプレイのショートカットキーをまとめてみました。今回録音したレックプレイテープファイルも圧縮ファイルに添付してお届けしたいと思います。第4回目の講座はこのテープファイルを使って曲を並べ替えたり、いらないものを削除したりという編集作業についてやっていきたいと思います。それでは皆様、第4回目の講座までごきげんよう。さようなら。